空き家予防。空き家になる前に対策を。現代は自分の子供が必ずしも家を継いでくれるという時代ではなくなりました。また子供がいない人は兄弟や甥、姪が自分の家を相続するかもしれません。自分がいなくなった時、家には家族が住むのか、それとも売るのか、貸すのか、今から家族や親戚としっかり話し合い、家の将来を考えることが、空き家にしないための一番の方法です。空き家になる前にできることをやっておきましょう。空き家予防のポイント、5つあります。ポイント1、現在の登記を確認する。登記が現在の所有者になっているかを確認し、過去の所有者名義のままになっている場合は、現在の所有者の名義にする手続きをしましょう。なぜ？相続手続きをせずに、登記を過去の所有者のままにしておくと、子や孫、兄弟などのすべての法定相続人が相続の対象となるため、相続関係が複雑となります。いざ空き家となり、売却や解体をしたいと思ったときに、全員の相続人の承諾が必要になるため、個人で解決することが難しくなります。ポイント2、相続について話し合っておく。残された家族が相続で悩んだり、争い事にならないように、自分の家を誰が引き継ぐのか、誰が管理するのか、売却してよいのかなど、相続問題に対して事前に家族と話し合っておきましょう。さらにこんな方法も。遺言書を書いておく。家族で話し合った結果などを遺言書に残し、相続関係を明確にしておくと、さらに相続手続きがスムーズになります。遺言書には、遺言者自ら作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言などがあります。ポイント3、認知症への備え。認知症になり判断力が衰えると、財産が凍結され、持ち家の売却などができなくなります。自分も家族も困らないために、資産継承を考えておく必要があります。任意貢献制度や民事信託などの方法があります。任意貢献制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備える制度です。あらかじめ自分が選んだ代理人、任意後見人と任意後見契約を結んでおき、将来自分の判断能力が衰えたとき、任意後見人が生活、療養看護、財産管理に関する事務を行います。民事信託とは、自分の財産を信頼できる家族など、受託者に託して、自分が定めた目的に従って、管理、運用や売却などの処分をしてもらう仕組みです。認知症になった場合でも、成年後見人を選任せずに、受託者が不動産を管理、処分することができます。ポイント4、専門家に相談する。登記、相続、不動産など、専門的な知識が必要になるため、それぞれの悩みに応じて、専門家に相談しましょう。専門家と連携した市民相談を実施しています。相談の種類、相談の内容、相談員の順に読みます。司法書士、登記、相続手続きなど、司法書士、行政書士、成年後見制度、遺言、相続など、行政書士、法律、相続や金銭トラブルなどの法律問題、弁護士、不動産、 土地建物の取引や賃貸など、宅地建物取引し、建築、家のリフォームや修理など、技能士、以上。相談員ごとに相談日が決まっています。相談カレンダーは、各駅連絡所、各公民館、または市ホームページに掲載しています。問い合わせ、市民相談人権課、電話825128。ポイント5、家財道具を片付ける。空き家の中には家財道具が処分されず、住んでいた時から室内の状況があまり変わっていないケースが多くあります。家を引き継いだ家族が売却や賃貸をしようと考えても、家財道具の処分にかかる費用や精神的な負担が大きく、その結果として放置されてしまいます。日頃から家財道具の整理整頓を心がけ、不要なものは処分しておきましょう。知っていますか？相続の話。相続した実家が空き家になってしまうケースが多くあります。基本的な法定相続は、第一順位が配偶者と子、子がいない場合や相続放棄をした場合には、次の順位の人が相続することになります。しかし、遺産分割協議などの手続きをしないまま、相続が繰り返されると、相続人が数十人になり、売却や賃貸が簡単にできなくなる場合があります。相続が発生したら、遺産分割協議の手続きをしておきましょう。基本的な相続順、法定相続。第一順位、配偶者と子。第二順位、配偶者と直系存続。第三順位、配偶者と兄弟、姉妹。なお、遺言書がある場合は、法定相続に優先します。今、思い立ったときに、まずは始めてみましょう。空き家にしない、我が家の就活ノート。空き家予防を目的に、住まいに重点を置いた就活ノートを配布しています。ご自宅の今後について、自分の意思や思いを整理し、家族と話し合うきっかけに、ぜひご活用ください。就活ノートとは、エンディングノートとも呼ばれ、人生の最後を迎えた際に備えて、相続などのことを決め、残される家族に自分の思いを伝えるために準備するノートです。任意後見制度や民事信託など、就活の参考となる各制度や相続の手続きについても分かりやすく解説しています。ノートは各公民館、交通住宅課、市役所に市庁舎2階で配布しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。若者夫婦子育て世帯用、10年間の期限付き、市営住宅、令和3年1月5日火曜まで、入居者募集中。入居資格、同居親族があり、月収額が基準以内の住宅に困っている方で、市内に1年以上居住または勤務している40歳以下の夫婦のみの世帯、または小学生以下の子のみを扶養する世帯。入居申し込み、市役所に市庁舎2階交通住宅課にある申し込み書に必要書類を添えて、令和3年1月5日火曜までに交通住宅課へ郵送。募集住宅、名称・所在地、薬師原団地、下大関224-1、構造・耐火造5階建て、建設年、平成3年・4年、募集住戸の階、 4階または5階、エレベーターなし、駐車場4000円、設備、都市ガス、風呂あり、2LDK タイプ、2万2000円から4万3800円、専用面積、57.1 平方メートル、3DK タイプ、2万5300円から5万300円、専用面積、65.5 平方メートル、各タイプの間取り図があります。周辺施設、小学校、保育園、児童館など、子育てに便利な施設が徒歩圏内にあります。周辺の地図がありますが、省略します。なお、条件や建物などの詳細は、交通住宅課窓口で配布している募集のしおりをご確認ください。問い合わせ、交通住宅課、電話829642、メールアドレス、koutsu@citydiano.kanagawa.jp。声の広報秦の12月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字法師団でした。